何かをお届けするということ。畔上さゆり、6分。皆様こんにちは。私は昨年、2021年、新人音訳者として講習を受け、声の中野区法などの制作に携わるようになりました。そしてこの夏には、リンクル中野の運営委員会に加わりました。お話を受けたときは、自分の活動歴を思い、若干の戸惑いはありましたが、皆様が利用しやすい環境を整えていくために、積極的に活動しようとお引き受けしました。音訳に携わるようになったのは、定年退職がきっかけです。漠然と、これからは何か声を使うことができれば、と考えていたときに、リンクル中野と巡り合ったのです。以前はシティホテルで広報や宣伝の仕事をしていました。ご存知のように、ホテルにはフロントやレストランでのサービス、客室管理、そして裏方の総務、人事、経理など様々な職種があり、各人のプロフェッショナルぶりは素晴らしいものです。私は接客経験こそありませんが、パンフレットや毎月発行する小冊子の制作を担当し、お客様にホテルの情報をお届けしてきました。自分の仕事が形になり、それが残っていくことがやりがいとなり、とても好きな仕事でした。退職後に始めた音訳、想像していたよりもずっとずっと奥が深く、経験を重ねれば重ねるほど学ぶことも多くなります。幼い頃から、ハキハキしているね、と言われることが多かった私ですが、自分の声を聞くと滑舌が悪かったり、発音やアクセントがおかしかったり、諸先輩の読みと比較してがっくりすることばかりの日々です。そんなある日、ふと気づいたことがあります。以前はパンフレットなどでお客様にホテルの情報をお届けすることをしてきましたが、音訳もまた利用者の方に何かをお届けすることなんだと。なんだ、自分のやっていることはつながっていたんだ、と。音訳との巡り合いは、これからも誰かに何かを届けてくださいね、という導きだったのかもしれません。昨今、技術の進歩により、AI などの合成音声が以前より自然なものになってきました。あの NHK でさえ、朝の番組に AI 音声がニュースを読むコーナーがあり、それほど違和感のない声が流れます。今後はそんな場面がもっと増えるのかもしれません。でも私は、人間の温かみのある声こそが、何かをお届けすることのトップランナーだと信じています。AI などにはない、プラスアルファの何かを持つ声で、これからも様々なことをお届けできればと思います。ところで、今年の8月6日に、音訳者・音訳ボランティアのための著作権セミナー、日本図書館協会主催がオンラインで開催され、私も出席しました。10時30分から16時40分までと時間もたっぷり盛りだくさんの内容で、音訳者がどのように著作権と向き合えばいいのかを学びました。簡単ではありますが、内容をご紹介します。まずは著作権法の説明。まず、明治から現在に至るまでの著作権の歴史と、後半では障害者福祉のための規定についての説明がありました。次に、音訳ボランティアに必要な著作権法の条文とその解説。録音図書を制作する上での著作権法との関わり方について具体的な説明があり、わかりやすいものでした。そして、国立国会図書館へのデータ提供の方法。全国音訳ボランティアネットワークの活動紹介などを経て、最後に質疑応答があり、閉会となりました。2019年に 読書バリアフリー法が施行され、少しずつではありますが、障害者の皆さんの読書環境を構築する基盤が整い始めています。リンクル中野の運営委員会には、中野区立中央図書館のご担当者が参加してくださっていて、法律が絵に描いた餅にならないよう、共通認識のもとで活動しています。私もセミナーで学んだ著作権の知識を踏まえ、そしてこれまでの自分の経験を生かし、一人でも多くの方にご満足いただけるように努力します。どうぞよろしくお願いいたします。何かをお届けするということを終わります。